Spinner。眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
さあ、今夜のゲストはこの方です。
はい、シンガーソングライターの吉澤佳代子です。
はい
久しぶりです。
久しぶりです。嬉しい。
嬉しいな。
今年に入って初だね、
うん、初めてね、
うん、まあ、今年って結構イレギュラーだな年だったからさ、うんうんうん、なんかしょうがないよね、
うん、
去年あんなにいっぱい会ってたのにねっていう感じ、ね、
去年もなんかこう田中さんの家でマリオカートしに行ったりとか、うん、あとうちに泊まりに来たりとか
したね。
結構遊んでましたね。
結構遊びましたね、うん、そう、なんか今年もいっぱい遊びたかったんですけども、うんうんうん、11月になってしまっていますね。
でも年内に会えてよかったです
ね。よかった。でもなんかこう、うん、お仕事のオファーはたびたびいただいてて、うんね、吉澤さんから。
そうそう、
なんかだからあんまりこう、うん、お久しぶり感で出なかったというか、
うんうんうん
ね、
あと SNS もね、
あ、そうだそうだ、
いつも、あ、今こういう絵を描いてるんだとか、
うん、
こう分かるからいいですね、現代って。
そうだね。あと吉澤さんのライブ配信とか、
うん、そうだ、ね、そう見て
めっちゃ見てるから私。そう、あとスナックかよこも見ましたよ。
あ、ありがとうございます。
そう、見ました見ました。そ、あの、うん、同居人さんと一緒に、
あ、東京人さんと一緒に、あのスナックかよこはもともと田中さんがスナック田中っていう個展をされてて、それでなんかこうライブの中でお茶会ツアーっていうのがあって、その中でこうスナックをやろうみたいになった時に看板を作ろうってなって、で、あ、じゃあ田中さんにお願いしたいっていう風にして看板を作ってもらって、でそれがこう拡大版というか、
うん、
配信ライブとして配信するってなって、また田中さんにグッズとかを手掛けていただきましたね、
うん、あれも楽しかったです、うん、なんか
可愛かった。
そう、グッズ作りも楽しかったし、
うん、いやもう本当に嬉しいです、う
ん、なんか初めて飲みに行った時がスナック行きましたよね、うん、
いたいた、
そうそう、う
んうん、アーバンね、
アーバン行ったね、うんうんうん、懐かしい。あのその時にね、吉澤さんが、うん、あの小泉今日子さんの魔女を歌ってたのがすごい印象的で、なんか覚えてる、
覚えてるね、
そう、なんか素敵な曲だし吉澤さんにぴったりの曲だと思って、うん、なんかハワワってなったのを覚えてます。
田中さんもめちゃくちゃ歌ってた、
めちゃめちゃ歌って
た。歌ってて何を歌ったのか分かんないほど歌ってたんですけど、でもすごい素敵 でそれでもう惚れて、そう、デュエットお願いしますっていうふうにオファーするに至ったんですけど、
懐かしいね。
懐かしいね。
スナックに行くと、うんうん、なんか人格が変わるんだよね。半分ぐらい。
なんか両津勘吉のさ、バイク乗る人が人格変わるみたいな。
そうそう、ちょっとねマイクを握るとみたいな。でも吉澤さんもそのタイプだよね。なんか表意、そのタイプってなんか自分の方に寄せる言い方になっちゃったんだけど。
そうそうかもね。
いたこ型というか。
いたこ型、確かに。
あの表意するよね。
いたこ型。
そう、ライブとかだからすごい興奮するの。
ああ。
うん、あ、今入ったみたいな、そう、なんか男を殺した女の霊が入ってたみたいな、地獄タクシーの時とか
結構そう殺してるかもしれない。
そう、すごいね、なんかあのゾクゾクします。
わ
ー、そうだからライブまた見たいなって思う生で、
一緒にもやりたいですね、
ね、一緒にもやりたい、うん、でもやっぱり一回ね、うん、やったんだよ ね、 ね、生で
人見記念行動でやりましたね、はい、
そう、二人で洋梨を歌ったことがね、うんうんうん、ライブであるんだけど、うん、もう全然勝手が違くて、
うんうん、
っていうかあの立って歌うだけでも結構大変で
スナックって結構
座ってとか、そう、座って歌ったりとかが多いから、うんうんうん、すごい大変貴重な体験を、
すごく堂々としてて
この番組でもね洋梨を一緒に歌いましたね、
でもこうね折に触れてこうヨーナスチャンスが落ちてたりするか、
ね、
それ絶対いつも拾おうと思って、
そう、このラジオが1年になるということは吉澤さんが前回出てもらって
そう
からも1年だよね、
なんとこうゲスト1人目だったっていうのを聞いて、そうだったっけと思って、
そうなのよ、うん、
ありがたいな、
そう、そこから始まりました、それで、はい、もうなんか1時間番組に、うん、
すごいよ
なったの、
すごい、おめでとうございます、
ありがとうございます、
倍になりましたね、
そうなの、だからね、どんどん喋ることなくなってきてるんだけどなんか一人喋りの時とかすごいなんか振り絞ってる、
そうなの、
うん、
おー、あ、でもそうだよね、だって1年間続いてるんだもんね、
そうだね、そう考えると
すごい、
で毎週月曜日だから、
うんうん、
ね、割とっていうかなんか頑張ってます、
うん、偉いですね
ありがとう吉澤さんも歌手何年になったんだ、
う
ん、歌手何年突然
歌手、ね、何年かな、デビューがね、
デビュー、
23だったんで、うん、7年ぐらいですか、すデビューして、
うんうん、なんか前イベントやってなかったっけ、デビュー何年
やってたね、
うん、
去年5周年やったから、あ、うん、じゃあ今年6周年かな、インディーズも含めると7年ですかね、
うんうん、そうなんだ、うんうん、
でも3歳ぐらいからずっとこう歌ってきてるから、
うんうん、
なんかあんまりピンとこないね、何年とか、田中さんもそうだろうけど、
うんうん、ね、なんかメジャーデビューみたいなもの私はなんかあんまりないからさ、うんうん、
あ、確かに、
そう、イラストレーターだと資格もいらないし、
そうか、
うん、
え、でもなんか、あ、私は今日始まったなみたいな瞬間ってあったの、
うん、あ、でもなんかビレッジヴァンガードに商品が並んだ時って、うん、とかはなんか、うんうんうん、あ、これって多分歌手でいうメジャーデビューなのかなってちょっと思った、
確かに名前でね、うん、出ていくっていうね、映画ね、
そうそうそう、そんな吉澤さんは、
はい、
11月25日にニューシングルが出ますね、
はい、出ます ね、
ね、これ、はい、サービスエリア なぜサービスエリアという、
うん、サービスエリアは、うん、あの田中さんも知ってる、うん、シーズのゆめさん、
うん、
野村さんと対談した時に、
うん、
野村さんがなんか恋人とサービスエリアに夜行バスかなんかでたどり着いたら、
うん、
なんかこうサービスエリアが世界で2人だけ生き残ったみたいな、
うん、
最後の2人になったような心地がしたっていうのをお話しされてて、
うん、
ロマンチックと思って、
うんうんうん、
それでこうサービスエリア前から好きな存在だったんだけど、
うん、
特に夜のサービスエリアのこう孤独感が強まる感じというか、
うん、
なんかすごく魅力的に感じてきて、
うんうん、
作りました、
うん、しかもこのなんかジャケットのサービスエリアが埼玉なんだよね、
う
ん、
そう、
埼玉のオートパーラーというところ、
まあ、サービスエリアじゃないんだと思う、なんかちょっとゲームセンターっぽかった、
うん、
あの真夜中だったんで閉店しててはっきり分からなかったんだけど、
うんうん
うん、なんかすごく味のあるレトロな空間で、うん、
すごいかっこいいよねこの場所 ね、 埼玉、
そう、来ました、
そう、我々は出身が埼玉、
そうだよね、あげよう、うん、
あげよう、うん、ここオートパーラー、
うんうん、
あ、そうなんだ、
オートパーラーあげよう、
うんうんなんかこのレトロなオートパーラーとか、なんかサービスエリア、サービスエリアってなんか独特のこう寂しさがあるよね、
うんうん、
駐車場が広いからかな、
なのかな、
だだっ広くて、
うんうんうん、
夜のサービスエリアって言うと私はなんかトラックの運転手さんがこうなんか荷物を運んでこう車の中で仮眠したりとか、うんうん、なんかこうサービスエリアのなんか伸び伸びのおそばをなぜか美味しく感じるみたいな、
うんうんうんうん、
そういう なんかこうちょっと初対じみたというか、うん、なんかこう 100% の ロマンチックじゃない、うん、じゃない、ちょっと廃れていたりとか、
うん
うんうん、この曲は以下がテーマになっているというのを聞いたんですけど、うんうん、異なるに化けると書いて以下、
はいはい、
うん、
この以下はこう私大学が文学部だったんで、
うん、
以下をテーマにした授業とかがあって、うん、なんか馴染みがあったんですけど、
うん、
あのなんかこう私の中の今回の曲としてはこう日常であるサービスエリアが何かが加わることによって非日常別の場所になる、
うんうん、
でこの曲の中では遠い星になるみたいな、
うん、
こうそうですね、だからこの彼といるとロマンチックな気持ちになっちゃったみたいなことなんだけど、うんうんうん、ちょっとかっこよく言ってみました
なんかこうその人と一緒にいるとど、うん、なんかその場所が違う感覚になるっていうのってすごい不思議だよね、
うん
うんうん、私もそう感じることあります、うん、
こう人生で本当に 何回か、
うん、
なんかこう本当体が浮くような、
うん、
そういうふわーっていう、
うん、
あるよね、
うん、あるなんかこうパラレルワールドに行ってしまう感じ、世界綺麗みたいな時とか、
うん、世界綺麗、
そうそうキラキラっていう、
うんうん、
ね、なんかでもすごいこう地に足がついていないから不安な気持ちにもなるじゃない、
うんうんうんうん、
そうなんかその不穏で不安な感じも、うんうん、そのこのサービスエリアっていう曲がすごい表しているなって思った、う
ん、さすがです、
うん、さあさてさてさてさて始まりました田中美咲の六畳一間、大勢の目に触れたものから人知れずこっそり楽しまれたものまで、イラストレーター田中美咲の作品を作者自ら紹介していくコーナーでございます。今夜もこの時間は番組スタッフと一緒にお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、では田中美咲先生、今宵の一枚は、
はい、今宵はですね、漫画の話。
漫画ですか。
はい、うん、最近あの私漫画を描いていまして、はい、あの連載とかではないんですけど一冊の本にするために日々奮闘中なんですけど。
お、じゃあ出る予定があるかも。
そうなんです。そうでもね、漫画描くのってめっちゃむずいなと思ってはい、めちゃくちゃ難しいんですよ。イラストだとこう1枚の中でこう完結するように構図を組んで、うん、洋服を描いて顔を描いて体を描いて、
うん、
あの背景を描いてっていう風にしてきたんですけど、こう漫画だと1枚のこうページの中に何個もこう、
うん、
同じ構図を描いたりとか、
あとは
こう読ませるために誘導するような感じで、
うん、
いろんな角度から人を描かないといけないし、
うん、
向かい、なんか喋ってるように見えるには向かい合っていないと、
うん、
あのコマで分けても向かい合っていたりしないといけないとか、どこを書いてどこを書かないかみたいなものを書くのがすごく難しくって、書く前はこんなに難しいと思ってなかったっていうのもあります。はい、なんかこう絵が描けるのでなんかこう延長線上にあるのではというふうに、うん、なんかイラストのお仕事とこうなんかつながりが深いのでできちゃうんじゃないみたいなふうに思ってたんですけどいやこれがなかなか難しい。
難しかった。
はい、
うん、
まあ、あの原作があってそれで書く方もいらっしゃると思うんですけど、なんかやっぱりこう読んでもらえるための構図とか、その、うん、なんでしょうね、こう物語にすることってすごくあのなんか全然違う脳みそを使っている感じがします。
うん、どういう順番で書き始めるんですか。じゃあその、
はい、
セリフからなのか、うんうん、ストーリーからなのか、はい、とりあえず絵を描いてみるのか。
あ、そうですね、今は編集さんと話し合いながらなんですけど、まずこう大まかな構成、始まりとその終わり、オチ、起承転結のようなものを作って、それにどんどんエピソードを肉付けしていったものが今できていて、うん、それでその後にこうラフを書いて、ネームっていうんですかね、漫画の世界では、ざっくりとしたこう小回りであったり、人間を書いたり してる、なんか下書きのようなものがあって、それが全部できたらこうペンを入れるっていう順番で私は今書いてるんですが、うん、まあそのネームが難しくて、うん、なんかネームなのに、下書きなのにすごくなんかこう細かく書こうとしちゃったりとかもあるんですよね。それもすごい癖だなって思ったりして、すごい作業に時間がかかる。なんか今イラストの気持ちよさ出てこないでみたいなそのうまく絵が描けるとかじゃないからまだみたいな、ちょっととりあえずストーリーが伝わるような順番でに集中してよって思いながら、こう違う自分がいるみたいなぐらい、うん、こう大変なカロリーのいる作業です。うん、漫画の内容としては、私が東京で同居人と2人で暮らしてるんですけれども、うん、なんかそれを元にフィクションなんですけど、女性2人暮らしの漫画を今書いていて、うん、なんか実際あったエピソードとかもこう織り交ぜながら、あくまでフィクションでこう物語が進んでいくような漫画を書いているんですけど、うんうん、なんか私にとってすごく、まあ、やってみて初めて分かったんですけど、難しい挑戦をしているなと思って、もっと漫画の書き方的な本を読んだ方がいいのではないかとかいろいろ試行錯誤やっているんですけれども、皆さん発売される日を楽しみにしていただけたらと思います。
はい、
次回も6畳一間で漫画の話をできたらなと思っていて、その漫画を書くに時にすごい参考にした作品とか、うん、影響を受けている大好きな漫画のお話を引き続きできればいいなと思っているので、次回もよろしくお願いします。
真夜中だから話せる体のこと心のこと、J-WAVE ミッドナイトチャイム公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。